今税金の戻りの話したけど、あでもかかる税金もあってね、
はい、
家を買うとかかってくるのが不動産取得税。土地を買っても当然不動産を取得しましたよって不動産取得税ってのがかかってくる。ただこれも住宅っていうのはかなりこう軽減されているので、土地を買っても住宅用地であれば結構戻りが大きいんですね。まあほとんど戻ってくると言ってもいいぐらい、当然面積とかいろんなバランスがありますけどもね。土地を買ったんだけど5年ぐらい放置してから家を建てましたっていう方は戻ってこないんですよ。ある程度何年以内に家を建てて登記しないともう戻ってこない。あと家を建てる時も不動産取得税っていうのが出てくるので、ただこれもかなり軽減があります。例えば2000万2500万ぐらいの家を建てた方は多分かからないぐらいですね、
はい、
3000万4000万っていうちょっと大きな家を建てる方は少しかかってきますけども、かなり控除されてる、
はい、
だから知ってると怖くない。あとは固定資産税ってのは毎年かかってくる。不動産を取得して自分が所有してるってことになると、その税金を払わなくちゃいけないですね。
査定ってあれどうなってるんですかね。
査定ね、固定資産税っていうのはある程度面積とか使ってある材料とかね、実はね天井の高さとか内容が決まってるんですよね。だからその見に来る方によって、さじ加減っていうのはあまりないと思いますね、もうメーカーによってある程度決まってるっていうこともあるみたいですからね、
はい、
見てらっしゃる方が建築に詳しいかっていうとそうではないわけですよね、
はい、
だから実際なかなか中身まで図面見ても読み込めないし、だから住宅ホームセンターっていうかああいうところに勉強に行ったってことも聞いたことあるし、ある程度もうマニュアル、コンセントの数だとか柱が見えてるうちか柱が見えてないうちか、壁紙がクロスなのか漆喰なのかとかって、そういうところをやっぱ見ていって、あと和室のような作りが混んでるようなものがいくつかあるとね、やっぱり違ってくると思うし、昔ねよく言ったのがね、外交駐車場とかね、その綺麗にやるとね、固定資産税が上がるから後でやった方がいいのよなんていう方いたけど、それは関係ないみたいですけどね。でもまあこれも税金ですからね、ある程度受け入れるしかないですね、固定資産税もね。
そうですね、
出てくる話ばかりすると寂しくなってきますけど、もらえるお金ってのもあるわけで、
はい、
これは静岡有料木材なんていうあの言い方で浸透していますけど、静岡県の木材を使うと最大30万円の補助がありますね。これ決められた静岡県のルートで購入しないといけない木材ですけど、大体私たちが作ってる字はもう 100% これに当てはまるんで、うちのお客さんは、まあ、皆さん漏れなくもらっていただいてるわけですけどね。あとね、島田市さんは優秀で、島田市の補助金がある。ご存知の方多いかな、あの島田市の大井川系の木材で家を建てたら金券50万円の商品券ですよ。これは登録された島田市のお店でしか使えないですから、まあ、でも家電屋さんもあるし家具屋さんもあるし、家で必要なものを揃えるお店はいっぱいありますからね。それを上手に使ってもらえればね、まあ、普段のスーパーでもいろいろ使えるってことなんで、これはありがたいですよ。そんな制度があればみんな使っちゃうんじゃないかって思うかもしれないけど、割とやっぱね、これも島田市の使う木材のパーセントとか細かい縛りがあって、一般の方ではねなかなか書類がもう厄介でね、建築会社の方に相談されるといいと思いますけど、提携が実は九州の材料でとか、言うともうあとも無理な話、なんですよね。あくまで静岡県島田にあたっては島田市の、まあ、そこにやっぱお金を落とすっていう、木材を買ってくれるわけだから。
山崎さん、木材のお値段って産地によって違うんですか、
はい、大きな銘柄っていうんですかね、昔から有名な銘柄って確かにあるんですよ。吉野、まあ、奈良ですよね、長野の方とかね、いろいろあるんですけど、
はい、
そうは言ってもだからと言って高くなるってことはないんですよね。でましてや静岡県っていうのはものすごいあの林産地で、
はい、
全国的に見てもねすごく優秀。天竜、大井川、あと安倍川とね、大きな川の上流にはみんな林業が栄えているので、植林の歴史は違いますけども、みんな優秀な木材がやっぱ育っているの で値段も私たちから見れば、良心的な金額だなってやっぱ思います。ぜひこれまで使ってあげてほしい。それが、ね、やっぱ自分たちの住んでる環境、要するに水川のね、そういう水系なんかにもこう連携してるわけですよね。だから山を整備するために山の木を買ってお金を山の人に渡すことができれば自分たちに返ってくるってことですから、
はい、海外産の木だとそれがもしかしたら森林伐採につながってるっていうこともありますから ね、
まあ、ねあの木材切っちゃうとねどこの木かっていうのは正直わからないのでね、あの今はそれは問題視されて、それに取り組んでいる方いますけどね、いろいろとね認証制度っていうのが今あるんですよ、
はい、
FSC とか COC とか、浜松市なんかは割とその FSC 認証ってのすごい大事にしていて、どこで切っただけじゃなく総合して認証が取れているので、まあ、要するに安心して使っていただける木材ですよということで、日本はいいみたいですけどね。 それは品質云々を言ってるわけじゃないんですよね、
はい、
環境に悪いことをしていませんよと、文化を守っていますよとかね、それこそ大井川の木なんかで作ればもうそれはもう目に見えてわかりますからね、
はい、
木材出荷表っていうのは出てきますから、
はい、
どこどこで切って誰が手配しましたよっていうのがわかるようになってる。静岡県は恵まれてるなってやっぱ思うんで、
うん、
だからまあよりだからこう木の家をね、皆さんやっぱぜひこう建ててもらうことによって県とか自分の住んでる町がこう活性化するっていう、さっきの補助金もらえれば嬉しくね、得もする、結局はそういう木材を使うってことはもっと本当大事なことだから、
うん、
知ることによって、ああ自分たちの木材はこの近くの木なんだなってことをね、実感してもらいたいですよね。
地域で大切に育てられた木を使うことによって、
う
ん、また山を育て、
そうですね、
川を育み、
そうそうそう、
引いては私たちの体に返ってくるってことですよね。
次の世代を、自分たちの子供とか孫の世代の木を整備するお金を出すことによって環境が守られていく、その世代を飛び越えていくことになるわけだから、今私たちが乱暴なことをするとね、やっぱ未来につながっていかない、はい、やっぱここも大事な点ですよね。まあ一番根底にあるのはそこなんですけどね、だからそれも意識して家作りにちょっと加えてもらいたいなって僕らは思いますね、
はい、でもまあ最終的にはお値段っていうところに跳ね返ってくるので
そうですね、いくら補助金もらってもね、ご予算の中でいくってことになるので、これも前回の放送でも話したけど、やっぱ引き算をしていかないといけない、あれもこれもやりたいけども、
はい、
大事な部分をちゃんと自分たちで探して、これはやっぱりなくてもいいかな、今はこれはいいかな、そういうものを考えていく。
プロの目から見て、うん、引き算がしやすい場所っていうのはあるんですか？
一番大きいのは面積なんですよね、まあ、少しコンパクトに意識していく、
はい、
曖昧な気持ちでね、やっぱ大きい方がいいよねっていうことでスタートしていっちゃうと、
はい、
一番大きいお金かかるんですよ。広く見せる工夫、窓を大きくするとか、いろいろね、天井と拍手とかっていうことをして広く見せながら、面積はこう絞り気味でスタートしていってもらえると、後でやっぱ楽になるなっていうのを思うし、変えられるものと変えられないものね、
はい、
構造の柱一本変えられるわけがないですよね。屋根材とか外壁とかそういうのもなかなか変えられない、
はい、
後から瓦のせようなんてしてあんまりないと思うんでね、変えられないところはきっちり安心できるもので作っていきたいなと、
うん、
電化製品的なものはまあ変えられる部分もありますしね、
はい、
あとは DIY ってやつですね。
あ
自分でやろうっていうやつですね。
DIY やってみたいですけれど、
やってみたいですね、うん、
まあ、ただ失敗が怖い
でもね、それも私たちも手ほどきしてやってみようみたいな教えますからね企業の方はウッドデッキ作った方もいらっしゃるし、
すごい、
家具なんかもちょっと自分で本棚とかね、テレビ台とかね、楽しんでるんでしょうね。うちの端材を持ってってもらってね、ココラボ市って毎月1回やってるんで、ちょっと足にして、あと1枚だけ今日はねやれば、まあ、とりあえず形になるかもしれません。
山崎さん、その端材も結構いい木材なんですよ、
ね、でもね、これはね、確かに1メーターを切ってくると材料の長さが、もうなかなか使えないんですよ。床材も、
はい、
例えば3枚5枚余ってもね、使えないんですよ。で、誰かの家に寄せ集めて買っちゃおうとはいかないからね、で大工も、うん、大工っていうのはまたわがままでね、
はい、
ちょっと傷があったり曲がったりするとね、ポーンと跳ねるわけですよ。これどこが悪いのって言うけど、いやここに小さなって、それかみたいな、でそういうのが溜まっていっちゃうんですよね、
はい、
でそれを皆さんにもらってもらう、大工さんのプライドもあるんでね、いやいや使ってよなんて言えないもんだからでそれを上手に使って、毎月1回、それは OB のお客さんがね、こんなのできたんだよなんて写真持ってくれてねまあ顔合わせるのも楽しいけど、